シンガーソングライターサリの猫カフェ。皆さんこんにちは。8月の28日日曜日、時刻は11時を回りました。パーソナリティのサリと言います。よろしくお願いします。この番組は猫と音楽を皆さん一緒に楽しみましょうという、ね、コンセプトの番組でございまして、シンガーソングライターサリの猫カフェというタイトルでね、毎月第4日曜日11時から11時半放送しております。はいね、リスニアの皆さんとで、ね、楽しむっていうのが結構メインでありまして、お便りをねいただいているので早速呼ばせていただきますね。はい、では、1人目はラジオネーム若宮大地さん。サリさん、船越さん、こんにちは。こんにちは。テーマの猫ちゃん困るっていうのは、あの犬のおまわりさんですねと確かにそういう歌あります。あ、そう、あのお便りの募集してたのが、実は猫ちゃんここが困るんですっていうね、お題だったんですけど、あの若宮さんは猫ちゃん、迷子の猫ちゃん、迷子の子猫ちゃん、
迷子の子猫ちゃん
の歌をあの出してくれました。きっとあのこんな方向から私は来るとは思ってなかったので、驚きと笑いがあります。ありがとうございます。続いてラジオネーム S さん、かっこいいヌハーさんは、まず一押しの俳優さんいますかって聞かれました。僕の一押しは舞台役者やリスキーメロディーのボーカル等をされている日野アリスさんです。本気で表現し伝えようとする意志のすさまじさ、その姿に心動かされ、大きな決断の背中を押されました。サリさんに並んで僕が尊敬している方です。ホッティ&リズムのオーガナイザーでもありますよね。9月3日はもちろんサリさん目当てでチケットを買わせてもらいましたって、ありがとうございます。あ、そう、その日のアリスさんがねオーガナイザーしている所沢航空記念公園のねライブに私出させていただくことになりまして、はい、ありがとうございます、ね、楽しみにしております。そのね、S さん、かっこ犬派さん、猫ちゃんのどこに困ってるかというと、妄想ですがキーボードに乗ってきて困ります。もし猫カフェに行くときはキーボード持参したろうかと思ってます。そう、あの私猫ちゃん飼ってたときはキーボードはもちろんなんですけど、ノートの上にねダンって乗ってきて、あの妨害をしてくるというね。猫さんも可愛いんですけどね、あのどうしてくれよ。特にキーボードの上に乗ってくると、あの暗号打たれるんでね、なんかブルルルルルルルルみたいな、それを送信された時の焦りが半端ないですはい、では続いてラジオネームたかかっこ神奈川さん。サリちゃんこんにちは。8月もあと少しで終わりますな。8月末というと、学生の頃は夏休みの宿題が終わってなくて必死こいて宿題やってた記憶がありますな。サリちゃんは学生の頃、夏休みの宿題計画的にやる方でしたか、それとも後半に一気にやる方でしたか、よかったら教えてくださいと。そう、私は夏休みの宿題は7月に全部終わらせて8月思いっきり遊ぶってタイプなんですよ。まあ日記だけはねちょっと無理なんで、日記だけは渋々8月もやってましたが、もうドリルとか全部7月にバーンってやって思いっきり遊ぶ。学校のあの意思とは全く、意思意向とはね全くね違う進め方をしてました。とにかく残ってんのが嫌なので早く片付けたいみたいなタイプでした。で、そのタカさんの猫ちゃん、ここが困るんです、猫さんの困ったところですか、いくつか挙げていきますね。タカさんの猫ちゃん飼ってるそうで、ところ構わず爪研ぎする、そしてゲーゲーしちゃう、そしてカミカミするっていうね、3つ挙げていただきました。飼い始めの頃はね、ソファーや柱、カーペットなどところ構わず爪研ぎされて、家や家具が傷だけになりまするとなんか悲しそうなあの気持ちが伝わってきますね。お食事中の方はすみませんでした。そう、お洋服の上とかね、シーツとかに、あーもうこれ洗濯したばっかりなのにとかね。あとカーペットね落ちないんですよね。でカミカミするね、飼い始めの頃何度も手を噛まれたそうで、まだ甘噛みができないので本気で、あれ穴が開くんじゃないかってぐらいに本当にカッって噛まれるんですよね。あと後をついてきてからのくるぶしへの噛みつきも随分悩まされましたと。そうなんだ、行くなと言ってるのかな、遊べと思いっきりガブガブしてくるんですね。 ね、猫ちゃんそういうところね困るなってありますよね。では最後ですね、ラジオネーム猫杉にゃんまるさん、こんにちは。先日の上野音横丁でのライブイベントは出演者の方々の一体感で会場内の空気感もよく楽しいライブイベントでしたって、ありがとうございます、すごく嬉しい。サリちゃんのライブパフォーマンスを初めて体験した男性バンド人がギャップにざわざわしたという感想を聞けて嬉しく思いましたって、すごくね私も嬉しくてニヤニヤしてました。ね、ライブもね楽しんでいただいてありがとうございます。そんな猫すぎにゃんまるさん、猫ちゃん困るところはまん丸な目で見つめてくる、外出の際にお見送りをしてくれる、帰宅の際は出迎えてくれる、足元に来てわざわざ着用中のジーンズで爪研ぎをするなど、全てにおいて可愛すぎて困ります。そうですね、猫ちゃん可愛すぎて私も今ちょっとその想像しただけでもニヤニヤして、困っちゃいますねね、本当に猫ちゃんは可愛いものだ、皆さんね、お便りたくさんありがとうございましたね。本当に猫ちゃんは可愛すぎて困るが、まあ、結局詰まるとこそれが言いたかったんですけどもね、はい。では私のねオリジナル曲モノクラムを聞いてね、何気分を盛り上げていきましょう。モノクラムどうぞ。ありがとうございました。お聞きいただいたのはサリのファーストシングルモノクロームでございました。はい、ラジオを聞きの皆さんね、そわそわしてるかもしれない、なんせ今日はゲストが来てるから、はい本日はですね、来ていただいたゲストの方をご紹介いたします。サリがね毎日配信しているビゴライブについてね、たくさん教えてくれてお世話になっている方でございます、感情のシンガーソングライバー辻翔吾さんです。
私だ。
お前だったのか。それで来るとは。
こんにちは皆さん、はじめましての方、よろしくお願いいたします。シンガーソングライバー辻翔吾です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まさか翔吾さんよね、にゃー言ってくれるとは思わなんだ。
だってさ、これみんな知ってる？このラジオの進行表にもちゃんとリスニアって書いてある
そうなんですよ、
これ恥ずかしげもなくちゃんとね書いてるんですよ、サリには。
もうこのラジオ番組は、リスニアの皆さんの ねありきの番組でございますから、
だから合わせないといけないかなと思って、
なんと柔軟な対応、ありがとうございます。そうですよ翔吾さん、猫好きですか？猫
全然好き。道歩いてていたりとかしても、つい急いでても立ち止まってこう声かけちゃったりするよね。
あ、そうなんですか、意外だ。
俺もする、にゃーって
やります
やる
そうなんだ。
なんかあれさ、不思議だよね、猫好きな人って猫見るとさ、にゃーにゃーとかって言って、あれ不思議な現象だと思わないあれさ、犬にはなかなかしないね
確かにしないですね
とか言わない。犬好きな人が犬見るとあー可愛いねとか、赤ちゃんみたいな対応する。猫はなぜか鳴き声真似すんの、みんな
確かに
あれ不思議だよね。
今まで何も不思議に思ったことなかったです。
いや、そうなんですよ だから猫好きはねちょっと独特な人が多いです。
ちょっと猫様にねやられてるんですね。そう合わせに行くんですよ。
そう猫ちゃんのエローゼですよ本当に。あの猫飼ってたこともありますね。
あそうなんですね、うん、ちなみに名前は
みーちゃん。
みーちゃん、
みーちゃん可愛かったな。
みーちゃん、ドラえもんのみーちゃん。
ドラえもんに出てくるみーちゃんと同じだもん。あのうちの母親がね、はい、道代で、はい、妹が歩みで、みんな美しいっていう字が入るんだけど。
あじゃあ美しい。
そうなの。だからあの僕が飼ってた猫ちゃんは、うん、あの美しいの一文字でみーです。
可愛げがなくなった。
可愛げなく、普通カタカナを思い浮かべるけど、うちの猫ちゃんあの漢字一文字で B。そう。
B なんだ。
B と書いてみーちゃんでしたね。
あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。そんな猫ちゃんトークできるとは思わなかった。そう、猫カフェって言ってるんでね、猫ちゃんの話とね、そ
う音楽いくらでもしますよ。もう猫ちゃんの話でも音楽の話でも。
ありがとうございます。そう、せっかくね、お互いシンガーソングライターということで。
ね、本当だよね。
そう、こう音楽の話でもしていきたいなって思ってるんですよ。
はい。
ショーゴさん曲いっぱい作ってますよね。うんうん、なんかそんなイメージがある。新曲が多いですか？
いや、両方同じぐらいだと思います。
そうなんですね。
大体作詞を例えば発注されて、はい、曲を作るときは歌詞も両方のことが多いかな。
あ、そうなんですね、うんうんうん、なんか歌詞書く点時に気をつけてることとか、うん、なんか意識してることはありますか？うんうん、
自分が作詞するときはなるべく、はい、真っ白なまっすぐな言葉使うようにしてるかな。
あ、伝わりやすいように、
うん、伝わりやすいように、あのなんつったらいいんだろうな。なんか僕作曲も作詞も真っ白いキャンバスにこう色を付け足していくようなイメージなんですけど、であの白いキャンバスに例えば青とかオレンジとか黄色足すよりも黒を塗る方が目立つんですけど、黒って塗っちゃうと他の色をもう乗せても黒にしかならないんですよ。
確かに。
だから、うん、なんかこう汚い言葉とか、うん、言葉裏返しの歌詞とかを書くよりかは、うんうん、なんかなるべく色鮮やかな言葉とか選んだ方が綺麗な絵に仕上がる、
う
ん、で黒い言葉使っちゃうと、うんうんうん、汚い言葉とか暗い言葉とかネガティブな言葉とか使っちゃうと、うんうんうん、なんか黒以外の何物でもなくなっちゃうので、僕はなんか面白みがないなって思うので、でこれ僕実は趣味で絵描くのサリニアも知ってると思うんですけど、はいはい、そうですね、画家の人って絵描きの人って、はい、白いキャンバスに白いものを描くときって白い絵の具を塗るんですね実は。
え、白に白塗るんですか？
そう、あのね、白のまんまにしないんですよ。なんて言ったらいいのかな、無地のまんまにしないって言ったらいいのかな。白いものを描きたいときはちゃんと、もちろん灰色とか黒も影でつけたりはするんですけど、うんうん、白のペンキ、絵の具を使うんですよ。
はいはいはい。
なんでかっていうと、その白いものを塗ってなかったらそれは無地でしかないので、だからなんか俺はその白いキャンバスに白い絵の具を塗っていくような作詞を心がけてますかね。
あー、すごい。もう絵描きの人ならではの表現ですね。
なんかそんなイメージかな、
うんうんうん
うん、そこになんか美学を感じるというか、
はい、うん、確かに翔吾さんの歌聴いてると、あのネガティブな気持ちにはならないです。なんか爽やかな気持ちっていうか、晴れ晴れした気持ちになります。まあ声質もあるとは思うんですけど、そう、
それはなんかちょっと意識してるかな。
そうなんですね、うん、あ、そこいいですね。私は極力なんかストレートになりすぎないように気をつけてますね。
なんか面白いと思う、そういうなんかいろんな人がいていろんな歌詞書いてて、うんうん、俺そういう人たちもいるの分かった上でなんか真っ白を描きたいなっていう感じ、意図的に。
そう、
そういう感じで描いてるかな。
まっすぐな言葉使うけど、そのなんか絶対なんかこうなんていうの、ダサくないですよね。かっこよくなるの。翔吾さんなんか大体ちょっとなんかあまりにもこうストレートに描きすぎると、
ちょっと薄く感じちゃうことってありますよね。それで、ね、そこ難しくて、うん、そうなの、全部キラキラしたり光り輝くような言葉だけを並べちゃうと、もちろん薄っぺらく感じちゃうんで、うん、もちろんありのままを描く、その悩みとかあるし、壁にもぶち当たるし、うん、人を裏切ることとか嘘をつくことってどんな人でもきっとあると思うんですね、
うんうん、
だそれを なんか自分なりのこうポジティブな方に置き換えたりとか、どうやってじゃあそこから方向転換して前向いていけるのかっていうところにフォーカスしてるっていうか、まあ、そうしていけばまあネタも尽きないし、
そうですね、なんか曲の中でなんかシナリオがあるみたいな感じなんですよね、こうね、全部同じ内容を言ってるわけじゃなくて、こういう始まりからって、最後はこう上に向かっていくような、
もちろんだから例えば失恋しました、悲しい気持ちです、から始まって悲しい気持ちで終わる失恋の曲とかも全然あっていいと思うし、ただ僕はまあそういう曲もあるだろうから、僕は最後なんか一歩でも1ミリでも前進してるよう な、 なんか作詞とか作曲を心がけようっていう感じ、
聴いてる人の背中を押す感じですかね、
そうありたいかなって思いますね。
そう、翔吾さんはどうして音楽やってるんですか、なんかこういうなんか音楽聴いてる人にこうなってもらいたいとか、なんか逆に
あなってもらいたいというか、僕はなんか結構器用貧乏で、さっきもあの、絵描くって話したけど、なんか結構その今は長所と思ってるけど、その昔その自分が器用貧乏なところがすごく嫌いで、なんか何をやってもあの嫌味に聞こえるかもしれないけど、なんかそこそこできちゃう、だけどあのそういう人にのとこう多い特徴なんですけど、5がないんですよ、成績に
全部4みたいな、
そうそうそう、全部3とかせいぜい4みたいな、ただなんかその高校の時にその後輩の、いわゆる学年1個下のまあその友人との出会いがちょっときっかけで音楽をすることになったんですけど、その友人がなんかね、例え成績で例えると1ばっかの人なんだけど、こう何か特化するもの 5があったんですよ、その友人に。その友人はあの本当に登校拒否とかもしてたりとかして、人ともなかなかコミュニケーション取れないんだけど、プロのドラマーになりたいっていう夢持ってて、その人となかなか喋れないし、例えば学校とかも登校拒否してるけど、ドラムはすごくこう熱心に励んでて叩けてたの、ちゃんと8ビート、僕なんかそれを見た時に、音楽も何もしてなかった僕は衝撃を受けて、全部1でも5が1個ある方が全然かっこいいと思って、
確かに、
僕何かで5を取りたいなって思って、その友人を見習ってというか影響されて音楽を始めましたね。
素敵なご友人がね、
この人のおかげでって感じですかね。
そうなんですね、そっか、なんかそんな翔吾さんのこの曲をね、ぜひこのラジオ内でも皆さんに聴いてもらいたいと思うんですけど、
ありがとうにゃ
今日持ってくださった曲ちょっと紹介していただいても。
じゃあ仕方ないから流してあげようかな、あ、いいんですか、僕が曲振りしちゃって。
はい、もうなんかこういう曲でって説明をしていただいて大丈夫です。
あ、じゃあそんな僕が、中学生の頃、まだ音楽始める前ですね、中学生の頃に大好きだった九州に住んでる長崎の、じいちゃんが、まあ、その亡くなっちゃって、その時に、自分でこう思い描いた葛藤とか思ったこととかを書き上げた曲があって、その嘘泣きという曲を今日は聴いていただきたいと思います。はい、それでは聴いてください、嘘泣き。
平戸の空は今日も青く澄んでますか、長い月日が経ちますが、今でも僕のことを覚えてますか、口数は少ないけれどたくさん頭を撫でてくれた、たまにしか会えない僕に優しい細い目で笑いかけた、あれは僕が中学生の時、あなたが帰らぬ人となったと聞きました、あまりにも突然のさよならは、あの平戸の海のように静かで大きすぎたんだ、じいちゃんじいちゃん嘘泣きしてごめんな、バカな俺だから何もわからずに、じいちゃんじいちゃん嘘泣きしてた僕も、今じゃ誰かのために歌って あなたの顔をじっと見ても、
はい、ありがとうございました。お聞きいただいたのは辻翔吾さんの嘘泣きでした。
ありがとうございます。
キャッチーな曲ですね。覚えやすい。
そうなんですよね、うん、めちゃくちゃキャッチーでめちゃくちゃいい曲で、どうしよう
どうしようこの曲 YouTube で上がってますよね。
そうなんだにゃ。
そう、私もうこの YouTube で上がってる動画を見て、うん、なんか翔吾さんらしい、なんというの、なんか絵を描く人らしいなって思ったんですよ。
あ、その映像自体がってこと。そうそうそうそう。あら、ありがたいですねじゃあみんなぜひ見てね。
見てねそうですね、
私あの歌詞も確か入ってるよね。確か
入ってるよね。
入ってるダニア、
入ってるダニア、入ってるダニア。
そう、フルで聴けるので、
もう、ね、やったー、この CD に入ってる曲が、
うん、
YouTube でフルで聴けるだと
なんだとこいつは聴くしかねえな、
聴くしかねえな実はさっき流した CD の私、うん、黎明って曲最初ライブで聴いて、
あ、
なんてかっこいい曲なんだってね、
そうなんですよ、
テンション上がったんですよなんかもう私爽やかな曲好きなんですよ、サウンドが。
意外だね。
そうそう、綺麗な曲、爽やかな曲が大好きで。
あ、意外。
そう、だからレビューファーって誰か好きなんですよ
ファーってなった
そう、なんか白い光がパーンってこう来るような感じのイメージ。
まあ黎明だしね。
そうそうそうそうそう。
いや、俺さ、サリニャンは、はい、マイナーコードの曲とかが好きなのかと思ってた。
そうではないんですよ。きらびやかな。
あ、そうなんだ。
メジャーセブンとか好きですね。
うん、あ、へえ。あ、きらびや、こう、どこ明るいんだけどどこか神秘的な。
そうそうそう、アドマインスとか、うん、最高です。
すげえマニアックな会話してるこれ。でも終わんないよ30分じゃ。
そうですねちょっともうちょっとね話したい。翔吾さんは鍵盤で作曲されてるから。
ピアノでね。
私はギターで弾いてるので、うん、作曲してるので。
やっぱ分かれるよね。
そうそうそうそう、
特徴もね。
そうなんです、
不思議だけど。
だからその鍵盤で作るとこんな感じ、うんうん、ギターで作るとこんな感じみたいな、聴き比べするのもね、面白いと思うんですよ、
う
ん、
面白いと思う
ね。そのね、我々共通ってビゴライブっていう配信アプリがありますよね、うん、
はい、
それの、その配信で翔吾さんの歌が聴けちゃうんですよね私翔吾さんの配信を見に行くと、あ、サリニャン来たからバンドの歌を歌おうって言ってくれるんですよ。
そうそうそう
そ
う、
それがいつも嬉しくてニヤニヤしてるんですよすごい。ゴーイングアンダーグラウンドさんとか、アジアカフジェネレーションさんとかよく歌ってくれてる、うん、私が来るとそう、うんうん、歌ってくれるイメージがあって、そう、そう、またね、翔吾さんね、バンドサウンドの曲がすっごい声に合うんですよね。
わお、
めちゃめちゃね、もうニコニコしながらやっている。やっぱりバンド好きで、
そう、バンドが好き、もともとね、バンドマンだったし、うん、バンドが好きだから、うん、本当は、うん、バンドの曲ばっかり歌いたいんですけど、やっぱりね、配信って、
まあ、いろんな人来るから、
ね、いろんな人が来るんで、うん、なるべくそのメジャーな流行りのものとか、はい、みんながこう認知してる確率が高いものとか歌うと、
うん、
バンドはまあ4分の1ぐらいかな。
あ、結構少なめにしてあるんですね、
うんうんうん、少なめにしてるかな。最近なんか特にバンドブームがちょっと収まってきて、最近シンガー、ソロシンガーが多いですね。
そうですね、うん、その印象があります、
うん、アドさんとかもそうだもんね、うん、
アドさん、エメさんとか、うん、リサさんとか。そうですね、
そうそうそうそう、うんうん、なんでまあなるべくこう臨機応変で分けてますかね。
素晴らしい、うん、そう、そのね、ビゴライブってアプリケーション無料でインストールできて、うん、そう、辻翔吾さんの歌を聴けるし、私のね、弾き語りを聴いたりもできるんで、うん、ぜひね、聴いてもらえたら、まずはね、ちょっと覗いてみてもらえたらすごく嬉しいなって、
ぜひ ね
思っております、うん、なんか配信を通じて海外の方とかとこう交流できたりもするじゃないですか、うんうん、あ、日本のこういう曲もあるんだってことを喜んでくれたりとか、うん、なんかライブ行きづらいけど、うん、でも家にいながらこう、うんうんうん、ね、お子さんの面倒見ながらとか、うん、こう音楽を楽しめるって素晴らしいなんかものだと思ってるんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、俺もそう思いますね、
うん、
なんかラジオ感覚で聴けるのに、かつその自分もコメントでなんか参加できるみたいな。
そうそうそうそう、うん、
素晴らしいですよね、うん、もっともっとこう発展していくなんかメディア業界だと思いますね、配信っていうのは、
うんうん、これからそうですね、やっぱりスマホがね、どんどんで、うん、なんか当たり前の時代ですから、
うん、
ね、どんどんどんどんなんか進化してきそう、うん、これから、
ね、
こんな機能も増えたんだみたいな、うん、ね、すごくね、楽しみなんですよね、これからもね
だからぜひね、登録してない人は登録してね、うん、無料で見れる うん、うちに、うん、そうです。なんかね、有料化していくような気もちょっとしてるんですよね僕。そのチャンネルというか、最近ネットチャンネルも、はい、昔有料のもの多かったけど最近有料のもの多くないですか、はいはい、そのネットフリックスさんとか。
ああ確かにね、うんうん
うん、なんかそんな風になってっちゃうんじゃないかなと思って、だ今のうちに。
そうですね、今のうちに、う
ん、ゲットしちゃいなさい。
なんせインストールはタダだから。
そうだよ。
急にちょっとした胸出てきたわ。翔子さん出てきたわ。
あんたたちしちゃいなさい。
そう、僕もね、こうラジオとはまた違ったね、楽しい一面もね、うんうんうん、楽しめるんで、うん、すごくね、あの良いのではないでしょうか。うん、はい、ね、ツイッター、インスタグラムともねやってらっしゃいますから、はい、あとでね、私何ラジオブログ書きます、そのラジオブログでもご紹介させていただきますね。
ぜひぜひ共有させていただきます。
はい、翔子さん聞いてくださいよ。
何？
もうね、ラジオ終わりの時間になっちゃうん
です、うん、じゃあちょっと延長してもらおう。
ちょっと次の人からって顔された今。
そりゃそうだ。
しょうこさんってラジオって久しぶりですか？うん、
ラジオ久しぶりかな、うん、1年ぶり、1年半ぶりくらい、
うんうん、すごくね落ち着いてらっしゃるので、まあ、普段からやってるのかと思いました。
あ、昔ねちょっとレギュラーで持ってたことあったりとかして。
そうだったんですね、
はい、
うんうんうん、安定されてると。
ラジオなんか楽しいよね。
楽しいです。
また配信とは違う楽しさがあるとか、俺なんか結構楽しみだった今日は。
あ、嬉しい。
だからもう話足りないんで、ちょっと30分延長でお願いします。
3時間ぐらいで。
30分どころか。
ね、今日本当にねこうやって楽しい時間を過ごす。
いや、あっという間じゃない。だってサリニャも。
いや、びっくりしました。ってなりました。一瞬戸惑いましたもん。
そうなんですよ。
話したり、本当はもっと音楽のね、この作曲のこととかバンバン話したかったんですけど、ね、また次回かな。
もっと全然話せるよね。
話せますね。うん、
全然話せる。今日の倍以上全然話せるな。
いや本当ですね。うん、私音楽の話すると止まらないんですよ。
いや、わかる。語りたくなるよね、どんどん。聞きたいし語りたいし。
そう、しまった。ちょっと聞きたいことをもっとちゃんとなんかもう消化できてない。
そりゃそうだ。
そうですね。
じゃあまたね、機会があればぜひ、
はい、
呼んでください。
よろしくお願いします。
飛んで駆けつけますので。
やった。はい、それではですね、楽しい今日のゲストは感情のシンガーソングライバー辻翔子さんでした。ありがとうございました。いやー、はい、ね、改めましてシンガーソングライターサリンの猫カフェ、今日まで聞いていただきありがとうございます。次回の放送日は9月の25日の日曜日。次回の、ね、お題は、募集するのは、猫パンチ食らったことありますかっていうお題でございます。皆さん、
どうしてこれイエスかノーしかないじゃん。
何言ってるんですか。それに付随するエピソードをお待ちしてるんですよ。
楽しみでお待ちしております。皆さん、
多分食らいたいけど食らったことないっていう、こう回答もあるんじゃないかなと、ね、思っておりますよ。はい、それでは皆さん、また来月お会いしましょう、はい、またにゃー、にゃー。猫に転生、猫に転生して、君の足元にすり寄り、猫に転生、猫に転生して、家まで